ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。プリスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。観光創造経済大臣は ME と協力してハラル観光経済を開発することについてお伝えします。観光創造経済大臣や観光創造経済庁長官サンディアガ・サラフディン・ウノ氏はハラル観光と創造経済の発展と改善においてインドネシアウラマ評議会または ME と協力しています。サンディエゴ・ウノ大臣は3月19日火曜日ジャカルタでこの協力の証明は特にハラル観光と宗教観光の発展において観光創造経済の発展及び公共経済の発展を促進する上での相乗効果だと述べました。これはリソースの容量を増やし情報を交渉し協力できる活動を通じて行われます。サンディエゴ・ウノ大臣は以前ハラル観光と創造経済に関連する ME との現在の問題について定期的に協議を行っていたと付け加えました。サンディエゴ・ウノ大臣によると特に観光創造経済の開発においては ME からの意見や提案が本当に必要とされているということです。それでは次のニュースです。2024年、フランコフォニー週間についてお伝えします。インドネシアのフランコフォニーまたはフランス語圏というフランス語圏小国の大使館は3月18日月曜日にジャカルタのインドネシアフランセ研究所または IFI で2024年フランコフォニー週間の活動を開始しました。在インドネシアのモロッコ大使、カナダ代理大使、スイス大使、フランス大使が出席し、毎年行例のイベントを盛り上げました。2024年のフランコフォニーの開会式はインドネシア大学コラルCLEC 合唱団と蘭会音楽グループの演奏によって盛り上がりました。今年インドネシアのフランス語圏小国大使グループの会長に任命された在インドネシアのモロッコ大使のオーワディア・ベナブデラ氏は演説でフランコフォニーは寛容さと国家間の連帯の絆の象徴となっていると述べました。フランコフォニーは単なる共通言語ではありません。これは出身地や背景を問わず人々の間の連帯、対話、協力の価値観を体現しています。これは寛容、対話、相互尊重の象徴であり大陸間の 架け橋、国境や違いを超えた揺るがない絆を披露しています。インドネシアのフランコフォニー週間は2024年3月18日から23日まで、ジャカルタ、ジョクジャカルタ、スラバヤ、バンドン、バリ、マカサル、メダン、スマランの8都市で開催されます。この週の一連の活動には、音楽パフォーマンス、映画上映、マリオネットパフォーマンス、映画展示、セミナー、ワークショップ、バザール、様々なフランス語コンテストが含まれます。それでは次のニュースです。カタールはガザ地区の停戦交渉の進展について非常に楽観的についてお伝えします。ガザでの停戦と人質解放に向けた交渉がドーハで進行中で、間もなく対案がハマスに提出される予定です。イスラエルの情報長官はカタールの首都を離れましたが、技術チームは現在合意の可能性について詳細を話し合っています。3月19日火曜日、AFP 通信社が引用したように、これはカタール外務省報道官マジッド・アル・アンサリ氏が語ったものです。モサードのデビッド・バルネア長官は3月18日月曜日、カタール首相及びエジプト当局者と会談しましたが、これは先週始まった聖なるラマダン月前に調停者が停戦に合意できなかったため初めての会談となりました。ハマス当局者は3月18日月曜日、ハマスは捕虜を交渉する前にイスラエル軍の部分的撤退を受け入れ、ガザからの完全撤退を求めるこれまでの要求を軽減したと述べました。それでは次のニュースです。国連はイスラエルが飢餓を戦争兵器として使用する可能性があると発表したことについてお伝えします。国連は3月19日火曜日、イスラエルによる戦争で荒廃したガザへの援助に対する激しい制限と継続的な攻撃は、飢餓を戦争の武器として利用しているとみなされる可能性があると警告しました。AFP 通信社が引用したように、これは国連人権高等弁務官フォルカ・ターク氏が語ったものです。ターク氏はガザで蔓延する飢餓を非難しました。同氏は広報担当ジェレミー・ローレンス氏はジェネーブで記者団に対し、飢餓が戦争の武器として使用されるかどうかの最終決定は裁判所が決定すると述べました。AFP 通信社がイスラエルの公式流刑を集計したところによると、ガザ戦争は2023年10月7日の前例のないハマスの攻撃を受けて勃発し、イスラエル国内で約1160人を死亡、そのほとんどが民間人でした。ハマスは人質約250人を拘束しており、イスラエルによるとこのうち130人が今もガザに残っており、うち33人が死亡したとみなされています。ガザ保健省によると、イスラエルはハマスへの容赦ない攻撃で対抗し、3万1800人以上が死亡し、そのほとんどが女性と子供だということです。それでは最後のニュースです。 NATO 長官はアルメニアとアゼルバイジャンに和平協定締結を促すことについてお伝えします。 NATO 事務総長ジェンス・ストルテンベルグ氏は3月19日火曜日、アゼルバイジャンがアルメニアから分離独立したナゴルノカラバフ地域を占領したことを受け、アルメニアとアゼルバイジャンに対し長年交渉されてきた和平協定に署名するよう促しました。ストルテンベルグ氏は不安定なコーカサス地域の安定は欧州大西洋の安全保障によって重要だと述べました。 AFP 通信社が報告したように、両国の首脳は最近長年にわたる国際仲介による交渉で成果を見られなかったが、包括的和平協定の署名に近づいていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2024年の選挙結果発表に先立ちについてお伝えします。インドネシアは2024年2月14日に直接一般自由秘密誠実かつ公正な総選挙を安全かつ有益な方法で実施することに成功しました。2024年の選挙は国会議員、地方代表評議会、大統領及び副大統領、地方議会議員を 選出するために行われました。インドネシア国民にとって選挙はインドネシア今後5年間の指導者と国家政策の方向性を決める重要な瞬間です。このプロセスには政治の方向性と国家政策を決定する際に政党と社会が関与します。この民主的祭りは民主主義の原則と積極的な市民参加への取り組みを強化する重要な瞬間です。国民の熱意と国際的な注目は投票から選挙結果の開票に至るまで非常に高いものです。2024年総選挙の段階とスケジュールに関する2022年総選挙委員会規則第3号に基づくと、2024年選挙の投票総まとめの結果発表の最終期間は2024年3月20日水曜日です。総選挙委員会のハシマシャリ委員長は3月18日月曜日、記者団に対し38州が国政選挙の集計を完了した場合、総選挙委員会は2024年の選挙結果の決定を直ちに発表すると述べました。2024年の国政選挙の投票をまだ集計していない州が5つ残っています。2024年のインドネシア選挙の発表を前に、政治的雰囲気は通常ますます緊張し期待に満ちています。国民と将来の政治指導者は積極的に結果を観察し、総選挙委員会からの公式発表を待っています。発生する可能性のある緊張に対応するために、インドネシア国家警察は4992人を中央ジャカルタのメンテンにある総選挙委員会事務所の周囲に待機させました。選挙結果の発表後に秩序と安全を維持することは国の安定にとって非常に重要であり、警察のパトロールを強化し暴動の可能性を特定するためにソーシャルメディアを監視し、コミュニティグループ間の対話を開催することによって紛争を防ぐのに役立ちます。規律と公正な法執行も状況を平静に保つ鍵となります。意見の相違や期待に沿わない選挙結果によって、国民の友好関係と国民の一体性を分断してはいけません。総選挙委員会がどのような選挙結果を発表しても、それはインドネシア国民が今後5年間の指導者候補者を選択したことを反映するものです。インドネシアの状況が常に良い方向に進むことを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1956年3月20日、チュニジア独立のことから始めます。チュニジアはアフリカ大陸の北に位置しています。チュニジアは1956年3月20日にフランスから完全に独立しました。チュニジアはハビブ・ブルクイバによって設立された共和国として独立しました。以前はチュニジアは1881年以来フランスによって支配されていました。チュニジアという名前は国の北東海岸に位置する首都の名前であるチュニスに由来しています。チュニジアはアラブ世界で唯一の民主主義国家です。歴史的記録によると、チュニジアにはかつてベルベル族が住んでいました。
次に3月20日国際おとぎ話の日についてです。物語の記念日は1991年から1992年にかけてスウェーデンの語り部によって全ての語り部の日という名前で開始されました。その後1997年に3月20日を世界物語の日として記念するために5週間にわたってセレブレーションオブストーリーが開催されました。同時にメキシコや南アメリカの他の国では3月20日は国家語り部の日として祝われます。最後に2022年3月20日、MotoGP マンダリカについてです。2022年のインドネシアモーターサイクルグランプリは、2022年のモーター GP シーズンの第2ラウンドです。このレースシーズンは、2022年3月20日に、西ヌサトンガラ州のマンダリカ市にあるマンダリカ国際サーキットで開催されました。このグランプリは、インドネシアが25年ぶりに MotoGP レースを開催したことを示しています。ポール・レッドブール KTM のミグエル・オリビエラがチャンピオンであり、そしてヤマハのファビオ・クワルタラロとデュカティのヨハン・ザルコが続きました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa bersikir, tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Bila langkah sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Assalamualaikum. Sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア風をお伝えします。 Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、インドネシア風です。今日はインドネシアは全ての IPF パートナーの積極的かつ公正な参加を強調することについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、インドネシアは IPF またはインド太平洋繁栄のための経済枠組みのすべてのパートナー国が、この協力枠組みの実施に積極的かつ公正に参加することを重視していると述べました。これは3月14日木曜日にバーチャルで開催された IPF の閣僚級会合で伝えられました。大臣はまた、インドネシアは第4の柱のフォローアップイニシアチブとして、米国が提案した3つのワークショップ枠組みを歓迎すると述べました。また、グリーンエコノミーに関する第3の柱協定の署名と、2024年6月にシンガポールで実施される第4柱の協定の締結の計画も含まれています。インド太平洋繁栄のための経済枠組みは4つの主要な柱があります。すなわち、第1の柱は貿易、第2の柱はサプライチェーン、第3の柱はクリーンエコノミー、そして第4の柱は公正な経済です。今回の IPF 閣僚級会合では、第2の柱の合意実施プロセス、第3柱と第4柱に関する交渉の進歩状況、第3の柱と第4の柱合意の署名の準備、そして来たる2024年6月にシンガポールで行われるクリーンエコノミー投資家フォーラムの開催について議論しました。また米国のジーナ・レイモンド商務長官は、わずか2年で IPF インド太平洋経済枠組みの交渉文書に関する全ての議論を完了することができたと、全てのパートナー国に感謝の意を表明しました。商務長官はまた、炭素市場、クリーン電力の開始、公正な移行、持続可能な航空燃料の開発という4つの新たな協力作業プログラムへのパートナー国の積極的な参加を高く評価しました。それとは別に、レイモンド長官は IPF の第3の柱と第4の柱の実現だけでなく、サプライチェーンに関する第2の柱を実施するためにも、パートナー国との継続的なコミットメントの重要性を伝えました。このフォーラムにより、インド太平洋繁栄経済枠組みパートナー諸国間のクリーン経済分野における投資協力が促進されることが期待されています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hi. telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untuk Tuhanku seluruh hidupku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untuk Tuhanku seluruh hidup dan cintaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は、ラマダンダンギキゲツを迎えるさまざまな伝統をご紹介します。ラマダン電磁気月を迎え、イスラム教徒がデイタスを占めるインドネシアの人々には様々な独自の伝統があります。その一例は東ジャワ州バユワンギのレシクラウン伝統です。レシキラウンはキブユトクンキングの授業をアゴ契約26枚の布のソラウウドを洗浄して交換することです。キブユトクンキングはプランバンガ王国時代にバユワンギケンの化身としてタワンクロ国王の入力者であり顧問であったと考えられています。ジャワ暦のルは10時から15時の間に行われるこの儀式はキブユトクンキンへの敬意の表れでもあります。数百年にわたり代々行われてきたこの儀式はラマダン電磁気月近くにも身を清めるために行われると言われています。バユワンギ県の人々とは対照的にジャカルタのブタウィの人々はラマダン電磁気月に先立って実際に高齢者に食料の古術趣味を配布しています。通常祝福を求める言葉やスムーズな電磁気を求める言葉があります。このデートはニョルグとして知られています。このデートは聖なるラマダン電磁気月が間もなく来ることをお互いに思い出させる印として行われます。それとは別に、このデートは親戚や友人間の絆の印でもあります。ブタウィの人々は、通常、祭の食材、数魚の肉、サバヒ、コーヒー、 牛乳砂糖の形で即流小包みを送ります。ラマデン電磁気月を前にバユマスの人々はペルロン運河派のデッドを開催します。ペルロ運河派は基本的に8回樹齢のデッドです。ペルロン運河派はラマデンの1週間前に中部ジャワ州バユマス県ジャティラワ地区ペクセン村で開催されます。ペルロン運河派のデッドはナシアベンマイを担いで裸足でボノケリングという地元コミュニティの祖先の墓を訪れることから始まります。ナシアベンアメリカはトレーにおかずを乗せた典型的なジャワ料理です。アメリカ、鶏肉のオポル、牛肉のセルンデン、野菜のスープなど様々な種類のデッド的で欠かせない食べ物が揃っています。リスナーの皆さん、これでパッションインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、会話するための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ビサクラン、日本語で、約束してもいいですか?です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではビサクラン、日本語で約束できますか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロック・バインタン、水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Rizna, minasan, kaiwa o kita to kyo no topikビサクラン、日本語で約束できますか?に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、あ、さら、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、あたお、日本語でまたは、または。ティダ、ティダ、日本語でいいえ、いいえ。ビサクランアタオティダ、ビサクランアタオティダ、日本語で約束できますか、それともできない。約束できますか、それともできない。ジャジャン、ジャジャン、日本語で完食、完食。クレン、クレン、日本語でかっこいい、かっこいい。パントゥン、パントゥン、日本語で言葉の掛け合い、言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ、日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ、日本語で値段、値段。20ribu、20ribu、日本語で2万、2万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクランアタオティダ、日本語で約束できますか?という文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと約束できますか?という表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、apakah harganya bisa dikurangi、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス・シーが売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。ボレクラン、安くてもいいですか。アパカアダディスコン、日本語で割引はありますか。 pantun no dentou wa 2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとってパントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西スマトラ州のアヤムデンラペという曲をお届けします。アヤムデンラペという曲の歌詞はヌルセアによって書かれ、メロディアはアブドルハミッドによって作曲されました。1950年代、アヤムデンラペという歌がインドネシアだけなく、マレーシア、ベトナム、さらに日本など海外でも人気がありました。アヤムデンラペは明るいアレンジでありながら、鶏を失った人の悲しみを歌っています。アヤムデンラペという曲の中のニワトリは富や誰かにとって非常に殻のあるものを象徴しています。歌詞にはパガルユンパンダイシケク、バトサンカルなど西スマトラの美しい場所もいくつか言及されています。それではデレディアが歌うアヤムデンラペです。どうぞお楽しみください。
Dimahati indahkan rusua ayam dan lape.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ポイソフネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.org.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。